思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆さん、こんばんは。私は佐世保市の山田と申します。今回は神様って本当にいるんだと分かった話というテーマでお話をさせていただきたいと思います。私が所属している教会には佐世保レインボーゴスペルクラブというゴスペルを歌うグループがあって、老人ホームやグループホーム、また市町村の文化祭や夏祭りのイベント、また病院や難病の患者会などにボランティアで出向き、ゴスペルを歌わせていただいています。そんな活動を始めてもうかれこれ7年になりますが、当初は私たちにできるだろうか、恥をかくだけではないだろうか、やめといた方が無難なのではないだろうかといろいろと心配していました。確かに私たちの歌や音楽の力を見ると、やめといた方が良いという判断は妥当でした。しかし神様からそのままの力で生きなさいと背中を押されたような気がしたものですから、どうなっても責任は神様にあるんだからと半分開き直って、とにかくスタートすることにしたのです。当初はタウンページで老人ホームの電話番号を調べて、祈りながらここにお願いしてみようと一件一件ドキドキしながら、恐る恐るゴスペルコンサートをさせていただけませんでしょうかと電話をかけていました。ほとんどの施設はその場ですぐには答えてくれません。多くの場合は責任者が今外出しておりますので、こちらからご連絡させていただきますという回答なのです。承諾の決定が出るまで 2,3 日は時間がかかりました。どこの馬の骨かもわからない、遺体の知らないところからの電話なのですから、当然といえば当然の話です。そのような状況の中で少しずつコンサートをさせてくださるところが増えてきました。そういう時期が 3,4 年は続きましたでしょうか。そうこうしているうちに、グループのメンバーの方のお母様が所属しておられた団体を通して、佐世保にある亜熱帯動植物園でのゴスペルコンサートが開かれたのです。その観客の中にビデオ撮影の趣味を持っておられる方がおられ、私たちのライブの模様を撮影したビデオをある民放テレビ局に投稿されたのです。私たちは知りませんでしたが、そのビデオが夕方のゴールデンタイムで県下全域に放送されたそうです。そんな活動をしていることを知らない私の兄たちからも、お前見たぞ、歌なんか歌おうてお前何しよっとか、なんて怒っているのか喜んでくれているのかよくわからない電話がかかってきました。その後、佐世保の有線テレビからも取材を受けて、有線テレビに加入しておられた知り合いから、あんたがゴスペルは歌うって知らんやったばいとか声をかけていただきました。こうして少しずつ教会のゴスペルクラブの存在も知られるようになってきたのではないかと思います。その後は不思議な形で JR 佐世保駅の音楽広場、当時はフレスタ佐世保、今は駅町一丁目と言われています、そこでコンサートが開かれ、また運営する市が運営する文化施設アルカスでの市民音楽祭にも出演する機会が与えられました。そして一昨年からはハウステンボスのホテルでのライブをさせていただけるようになりました。今年もさまざまな施設から、今月18日から25日までクリスマスコスペルコンサートのオファーを受けています。こんな賭けだらけの私たちが、不特定多数の人々が集まる場所でゴスペルコンサートが開かれるようになった今、思うことは、神様って本当にいるんだなということです。神様は本当に生きて働いておられると思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。